はい、皆さんこんにちは。しげちゃんのドリームラドラボ、衆議院議員の重本守です。
アシスタントのドクトルケガです。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今日は9月の29日で、
はい、
自民党総裁選挙の、
はい、
投票日なんです。
そうですね。
でも実はそれがあるがゆえに、生放送ができず、
はい、
その直前に収録をしているというのが実際のところですね、経過さん。
そうですね。
さあ、この放送がされる頃にはですね、もうニュースは新しい総裁、話題は新内閣の組閣がどうなるかといったことにですね、まあ耳目が集まってくるわけですが、残念ながら、
はい、
この日にね、この4時という時間に誰が総裁になったかっていうのを示していきたいのはちょっと残念でございますが。
そうですね。
はい。まあ今後の政治日程としてはですね、まあ今日9月の29ですから、9月はあと2日。
はい。はい、
で、10月の4日に我々国会議員が内閣総理大臣を首班指名して、
はい、
8日金曜日に、はい、所信表明演説と、
はい、
で翌週の3連休を挟んだ翌週あたりに解散があるんじゃないかと、
はい、
こう言われてますんで、まあ、実質私もですね、国会議員として衆議院議員として仕事をさせていただくのも、
はい、
この9月は2日10月は13日となりますから、はいはい、あと本当15日ぐらいですね。
はい、
はい、
約2週間。
約2週間、
うん、はい。
でそれで、まあただあと15日しかないわけですが、本当に最後の1日まで、
は
い、この衆議院議員としての皆さんからお預かりしている議席を活用してですね、
はい、
まあ今日も朝から国土交通省に走り、
はい、
治水対策の話、物流を司る港の話、
はい、
で議員会館に戻ってくれば歯医者さんの話と、
はい、
こういった感じで、今も厚生労働省と今打ち合わせが終わったとこなんですが、もう最後の1日まで、
はい、
あのお預かりしている大切な職責を全うしている状況であります。
はい、
はい、そんなところでね、皆さんちょっとね、普段知らないことを今日はちょっと話題提供したいと思うんですが、
はい、
慶華さんは虫歯ありますか？
うん、私はね、幸いない、うん、ないんですよ。
ないですか？え、ないんですか？
はい、
すごいですね。
あまり虫歯にならない体質なんですかね。
あの、なるほど。
ならないんですよ。
そしたら銀歯とか金歯とかってないんですか？
あのね、20代の頃に、
うん、
結構まあ、陰霊というもんですか、
陰霊、陰霊、
うんうん、を、ちょっとやっぱり、虫歯があったとこに詰めたりしてたんですが、
うんうん、
それ以降ですね、うん、親知らずをね、20代の時に抜いてからですね、ほぼね、歯医者さんにかからなくてもいいぐらい虫歯になったことがないんですよね。
素晴らしい。でも銀歯とかいわゆる金属の詰め物はしたことはありますか？
あります。
あ、なるほど。今日その話なんです。
はい、はい、
金銀パラジウム合金っていう合金がありましてね、この合金価格が、
はい、
素材としての価格がね、今世界市場の中でめちゃめちゃ上がってんですよ。
ああ、もうなんかIT 関係がなんかどんどん進んだために、
うん、それも
金とかなんかね、うん、銀とかいろんなものがすごく上がってるとは聞いてるんですが、そういう影響もあるんですかね。
そう、 IT というよりはね、自動車産業においてその排ガス規制が
強化される
でしょ。
はいはい、
で排ガス規制が強化されると、
はい、
そのエンジンから内燃機関から出てくる排ガスをきれいにこう正常化するための触媒として、
そうですよね、う
んうん、触媒にね、その金属が必要になってくるんですよ。
そうですよね、
うん
うん、
でそれで今その自動車産業がメインとなって金銀パラジウム合金、はい、まあ、この合金っ ていうからにはその素材があって金があってパラジウムがあって銀があるんですけど、
はい、
その上がってるのはパラジウムがめちゃめちゃ上がってるんですか。
ああ、結構その触媒に使われてるわけですか。
そう
そうなんですか。
だからまあ歯に詰め物としてこうできる時には金銀パラジウム合金になるんですけど、大体ね、ここ2000年からの価格変動を見てましたらね、
はい、
まあずっと横ばいで推移をしてきて、大体1000円前後、はい、まあかつては1000円以下だったものが1000円に超えて1000円前後で推移してたんが、今急激に上がって今3000円に届くかどうか、はい、
3倍じゃないですか。
そうそう、それからね、これ歯医者さん行って国民皆保険で皆さん虫歯になったら歯削って、はい、まあね、薬塗って詰め物すると、はい、でその時のまあ合金なんですが、その詰め物した時に歯医者さんにしか診療所に支払われるその点数、診療報酬ってものは国が決めるんですよ。
はい、
でここで国が政策価格公定価格を決めるルールになってるんですが、この市場価格の変動があまりにも激しすぎて高すぎて、
はい、
歯医者さんは金銀パラジウム合金の詰め物をすればするだけ実は赤字になるんです。
はい、
赤字になる。
そりゃ3倍も上がったらね。
そうで、そうそう、だから大体実勢価格2000円だったものが2000弱だったものが3000円に届きそうになってくるから、もうお話にならないわけですよ。
そうですよ ね、原料原価が上がってたらもう当然製品は上がりますからね。
そうそうそう、でこれから中医協っていう厚労省のね審議会でいろいろ議論していくんですが、今日重本ね、はい、実はすごくいい提案をして今厚生労働省に今投げてます今。
はい、
要はね、その市場における材料価格の変化っていうのは厚生労働省も調査してるんですよね。で調査をするんだけども、その調査の頻度が市場価格の変動スピードに追いついてないわけです。でこの調査の頻度を高くすればするほど厚生労働省は疲弊するんですよ。
はい、
マンパワー限られてますから、
ね、
でありますから、あの急激な素材価格の変動等々により、国民皆保険制度で成り立っている診療報酬が逆ざやを生じた場合、
はいね、
一定のルールの下で逆ざやに対して後払い報酬払いができんかと、ね、要は後払い、要は過去にその逆ざやが生じたことを負担するような仕組みが、はい、後払い方式で負担する仕組みが作れないかということを今ね提案したりしました。でね、厚生労働省もね、もうあのメガテンになってましてね、
はい、
ただ私の説明をこうルルしたら非常によく分かっていただいて、そうするとその国民皆保険制度の、
はい、
なんか本質的な姿を歪めることなく、
はい、
必要な負担を納得いく形で皆さんに、はい、お支払いいただけると、で、はい、医療機関は逆剤による赤字経営に悩まなくていいというね、
はい、
新しいちょっとアイデアを今日は提案しましてね、
ま
あ、本当に衆議院議員としての任期もあと数日ですが、今みたいに最後の最後まで頑張ってその様子をお届けしてまいりたいと思います。
はい、また来週もよろしくお願いします。
来週には総理のお話ができます。
そうですね、また待ってます、
はい、また来週。
バイバイ。
バイバイ。